もしもし。
はい、もしも
し。はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
23です。
23歳。まだ独身ですか？
はい、はい、独身です。
で、今、ご両親と一緒に住んでんの？
母方の祖母の家で、母と、
はい。母と祖母ですね。
祖母と、あと、姉とおじと、
お姉さんと、おじ、
私、
はい、はい。お父さんは？
お父さんはまた別のところに住んでます。
はい。
また別で住んでます、お父さんは。
あ、別に住んで、お母さんと離婚してるっていうんじゃないんですね。
別に。離婚はしてないです。別に住んでるだけです。
あ、別に住んでるだけね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
あと、娘がいるんですけど。
娘って誰の娘ですか？
私の娘です。
あなたは独身で子供ができたわけですね。
はい、そうです。
はい。お嬢さん何歳ですか？
今4ヶ月です。
4ヶ月。で、今、お嬢さんと一緒に住んでるの？
はい、ここにね、みんなで一緒に、はい、住んでます。
それで？
それで、未婚の母になるんですけど、
はい。
はい。娘の父親と、その両親に対して、どのように対応すればいいか今、悩んでます。
で、娘の父親は、もう認知はしてるんですか？
してないです。
そうすると、娘の父親は今、別に家庭があるんですか？
結婚はしてないんですけど。
結婚してないの？
はい。
そして、結婚してないのになんで、あなたと結婚しないんですか？
なんかまだ仕事とかやりたいことがあるみたいで、結婚はしたくないっていう。
結婚はしたくないと言ってるわけ。
はい。うん、
彼何歳？
あ、26です。
26歳。
はい。
で、仕事の方はしっかりやってるの？
一応、そうですね。やってる、やってますね。
仕事はきちんとしてる。
はい。
会社では。そうすると仕事の責任をきちんと果たしてるわけね。
そうですね。今はまだ雇われていると思うんですけど、今後、なんかお店自分で持ってやりたいよみたいなのはあるみたいです。ああ、そうか。
ゆくゆく自分のお店を持ちたいということですね。
そうですね。
で、結婚はしたくないと。
はい。
要するに、まだ父親という責任がある立場がちょっときついということですか？
あんまり私のことを好きじゃないのかもしれないですね。
うん。かもしれないというよりも、その可能性は多いんじゃないの？
多いと思います。
ねえ。
はい。
で、どこで知り合ったんですか？この無責任な男性。
は、居酒屋で出会ってます。
そうすると、飲み会かなんかが会社かなんかどっか飲み会があって、
そうです。
そこでたまたま他の会社の人だったけれども。
そうです。
それで気があって。
はい。
ということですか。それで付き合いが始まっちゃったと。
そうですね。
それであなたが妊娠した時に、彼はどういう態度だったわけ？
はい、あ、下ろしてほしい。
うん。はい。で、あなたは、もう当然嫌だって言ったわけね。
でしたね。向こうは下ろしてほしい。私は産みたいで。なんかそのままでしたね。
ということは今あんまり会ってないの？
全く会ってなく、もう妊娠したことも本当は会って話そうよっていうのは何回も言ってたんですけど、
うん、
なんかもう時間が合わないとか仕事が忙しいとか。
だってもう話がもうすごい重要なことでね。
そうですね。
仕事が忙しいの何のとかっていう話よりもっと重要な話でしょ。そして、
そのまま会わずにずるずる来てしまって、
うん、
で、もう生まれてしまったので、
うん、
で、さすがにと思って、彼の実家の連絡先を調べて、
うん、
連絡したんですけど、
うん、
ちょうど彼の母親が出て、
うん、
全く知らないって言われてしまって、うん、その子供がいること自体が、
うん、
でそこから、はい、話し合いをしようっていうのを、もう両親の方に言って、で、先日、そういう場を設けさせてもらって、話をしたんですけど。
その場には彼は出てきてるんですね。
まあ、出てきました。
はい。
やっと出てきて、
うん、
もうさすがにもう生まれてるし、目の前にあの子供もいるし、
うん、
と思ったんですけど、だから俺は下ろせって言ったし、お前が勝手に産んだんだろうぐらいの話しかしてくれなくて。
うん、
で、両親もなんか言うのかなって思ったら、もう息子に任せてるので、
うん、
で、あの息子の他にも兄弟がいて、もう孫とかもいるので、別にその孫はいいですぐらいのことを言われて、
うん、
なんか私としては、その父親として、あの、まあ、もちろんやりたいことがあるなら、後から結婚の話を別にしてもいいかなとも思ったんですけど、そこから父親として子供に関わってくれることが一番望んでいたので、あの、良ければ結婚してもらいたいなっていう気持ちもあったんですけど、なんかそういう話をする前に、
うん、
もうすごい怒ってる態度で、もう話も通じないような態度だったので、
うん、
もうそんな結婚、うんぬんの話じゃないなっていうのはすごくあって、うん、で、両親も息子に怒ることもなく、
うん、
なんかいい関係を保ちたいなと思ったんですけど、その相手のその両親の家に遊びに行ったりとかも、
う
ち、ん、に来てもらったりとか、
うん、
あの、いい環境とは持ちたいなと思ったんですけど、なんかそれも無理なのかなと思って。
あっても話が通じないね。
そうですね。
それで今日のあなたの相談っていうのは、こういう状態になっている。で、私はどういう対応の仕方がいいですかっていう、そういうことですか？
そうですね。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、はい、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ね、その彼と知り合って、はい、まあ妊娠するまでぐらいってどのぐらいお付き合いがあったんですか？
はい、もう本当に3ヶ月とか短い期間でした。
何回ぐらい会ったことがあるんですか？
10回もないかもしれないです。
うん、で、まあ、割と早い段階から肉体的な関係を持っちゃったわけでしょ？
はい。
で、その、お互いを知るためのね、まあ、会話とか、関係を作り上げていこうと努力するような、付き合いの仕方みたいなのはあったんですか？
ないですね。
うん、ただ、どっかでベッドに行くだけ。
あんまり、そうですね、ご飯一緒に食べたりとか、本当にそれぐらいでしたね。
まあ、あなたがね、その向こうの人たちと付き合いたいって思ってる気持ちは一体何なんでしょうか？
まあ、当時はあのやっぱり好きだったので子供を産みたいっていう気持ちはあったんですけど、
うん、
まあ、子供にとってはやっぱり父親だったり祖父母に当たるので、可愛がっていただけるのであれば、もちろん愛情を持って可愛がってもらいたいなっていうのが一番思ってるところです。
でもそれはね、あのものすごく抽象的な話で、まあ父親なんだからとかね、祖父母なんだからっていうことしか理由がないですよね。
そうですね。
まあ要するに飲み屋で知り合った女とね、関係を持ってちょっと付き合ったら、しばらくしたら、まあ、また次の女性とかね、付き合おうとかね、はい、あるいはこれまでもそういう付き合いをしてきたと、そのうちの一人が、はい、あなただと。で、突然その妊娠したって言ってきてね、で、まあ、はい、まさかずっと付き合うっていう気持ちもなかったのにね、妊娠したなんて言われても困るよと、
はい、
で、息子から親もね、そういうふうに聞いてて、まあ割とどういうふうにあなたのことを思われてるのかとか、どういうふうにその向こうの家でね、受け止めてるのかっていうことは、そんなに難しくなく想像がつきますよね。
そうですね。
まあ子供がいるんだからっていうふうに思ってらっしゃるのかもしれませんけど、
はい。
全然子供は特効薬でも何でもないのでね。
はい。
だから今更その冷たいとか、向こうの親も息子を諭してくれないとかね、
はい、
それはもう全然希望してることが間違った希望だと思いますよ。
そうですね。
もうそんな仲良く付き合うことなんか考えないで、
はい、
あり得ることはもう認知の請求をしてね、
はい、
父親との関係をつけてしまって、
はい、
そして、養育費をもらう、 まあそれだけじゃないですか。
そうですね。
うん。で祖父母は一応関係ないですからね。抽象的には、まあ、あの扶養義務あることになってますけど、それは極めて抽象的な問題で、現実に養育費を払う義務を負うのは父親だけですので、
はい。
だからあの彼の親ならもうちょっと自分の子供に責任持てと一言言ってほしかったなんてね、それはまあ言ってくれればいいですけど、はい、そういう話には全然なってないので、そこを期待して期待が裏切られたって思っても仕方ないですよね。
そうですね。
うん。でそれはね、あなたはもう覚悟して産んだんだから、
はい、
あの今更この子に父親がいないのかわいそうだって言ったって、もうそれはあなたの覚悟して決めたことですからね。
そうですね。
うん。だから今更その、 あの子供のことかわいそうだなんて思っちゃダメですよ。子供はそういうあなたの決意によって生まれてきたお子さんなんですから、
はい、
あなたが十分愛して、まあ、あなたのところに生まれてきてよかったと思って育ってもらわないと困りますよね。
そうですね。
うん。あの、中途半端にね、彼に対して何かあなたが期待したり未練を持ってるとね、
はい、
自分が不幸せだと思っちゃうでしょ。うん、自分を不幸せだと思っちゃダメですよ、こんな時に。
はい。
で、ちゃんとね、認知の請求をして、あの、お子さんには父親を与えてあげてください。家庭裁判所に認知の請求をして、まあ、訴えてね。そして、養育費をもらってください。
そうですね。
うん。それと、まあ、そうは言っても、お子さんにとっては、もう自然には父親なのでね、
はい、
今後どうなっていくのかっていうことは、これは分かんないです、
はい、
あの私はあなたの覚悟としてはね、彼を当てにして自分が不幸せになるっていうのはやめた方がいいと思いますけど、
はい、
そうは言ってもお子さんの人生の中でこれからどんな変化が起きてね、お父さんとの関係がお子さんに何か、まあ、影響を与えるというか必要だったりする時もあるかもしれません。それはもう分からないです。あなたがどんなにね、いやもう父親いないと思って育てましたって言っても、お子さんがお父さんをその想像上慕うっていうかね、会ったこともないお父さんだけどずっと心の中で慕ってるっていうようなことも起きてしまうかもしれない。
はい。
やっぱりその時に誰がお父さんなのか全くわからないようにしちゃうっていうのは、それはちょっとお子さんにとってはかわいそうですよね。で、 できればね、養育費はそれ嫌がっても取った方がいいのはね、やっぱりお子さんにとって自分のことを考えて養育費を払ってきてる人がどこかにいるっていうことは大事なことなんですよ。
はい。
本当はね、まあなかなか払ってこない父親もいっぱいいるんですけど、
はい、
まあそういうその お子さんにとっての何かを残すためにね、やっぱり父親との関係を作っておいてあげた方がいいと思いますよ。あなたができることとしてはね。
はい。
でもあなたがそれを頼ってね、あなたがそれに寄りかかろうとすると失望は大きいと思います。
はい。
あなたは寄りかからず、でもお子さんには何かを残しておいてあげる、そんなことでしょうかね。
はい、わかりました。
いいアドバイス伺いましたね。さっきの浅子先生の覚悟して産んだって、この先生の言葉を忘れないでください。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
愛する能力のない人に愛を求めるのは、焼いた魚が踊り出すことを求めるのと同じことです。